改めて主のご降誕おめでとうございます。この朗読台に置いてあるこの主日の朗読聖書というのは2008年に印刷されたもので、14年前のものなんですが、第二朗読、聖書と典礼には振り仮名が音子と書いてあったと思うんですね。これは数年前にこの漢字は音子と読みましょうというふうに司教様方が話し合ったんです。で、本当ならこの朗読聖書を振り仮名を私が直さないといけなかったんですが、朗読を聞きながら申し訳ないことをしたなと思いながら聞いておりました。もしこれから朗読する方がこの振り仮名を見て、あれ練習の時はうんこだったのにと思った方はですね、聖書と典礼の方がよりこの司教様の決定に沿った朗読ですので、もし思い出したら漢字は音子とこれから呼んでいただければと思います。もう本当に私の手打ちだったと思います。金曜日に眼鏡を踏みつけまして、でそれまで2年ぐらい2、3年かけていた丸眼鏡が見事に細長い眼鏡になりました。で今違う古い眼鏡をかけていてですね、度数はそんなに変わらないんですが、やや違和感があります。綺麗な人はより綺麗に見えてます。そうでない人もそれなりに見えております。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。先日この箇所を黙想する機会を得ました。神様はなぜ人となって私たちの間に宿られたのでしょうか。全能の神様が何か計画を果たすのに人とならなければその無限の力を発揮できない場面があるのでしょうか。常識的に考えればそんな必要はどこにもありません。しかし御父はご自分の御子が人となってこの世界に生まれることを望まれました。神はあえて生まれる体験と死ぬ体験をするために人となられました。なぜでしょうか。それはひとえに人間のためでした。すべての生きとし生けるものを救うため、すべての死にゆくものを救うため、マリアを通して人となってくださったのです。神が人となってくださったので、私たち人間は神と関わりを持つものとなりました。神が人となって生まれてくださったので、生まれてきたすべての人が関わりを持ったのです。私たち稽古で、神は全知全能永遠で限りなく尊く、また慈愛深いお方ですと学んだと思います。もし神が人となってくださらなかったなら、私たちの弱く不完全な特徴と、全てに完全な神と、どこに共通点があったでしょうか。神がか弱さを身に受けてくださったことで、 すべての生まれてきた人がつながりを持つことになりました。寒さに凍えている幼子イエスのおかげで、全世界で寒さに凍えている人がつながりを持つことになりました。家畜小屋の貝場桶に寝かされていることで、家を追われ、肌を覆う者も満足に持たない人がつながりを持つことになりました。神がか弱さを身に受けてくださったことがどんなに意味深いことか、数え上げればきりがありません。生まれたことすらほとんど気づかれなかったおかげで、誰にも気にかけてもらえず、生きる意味を失っている人が私と同じ境遇だということで、つながりを持つことになりました。神の一人子が私たちとつながっているのは、その誕生の瞬間だけではありません。朗読には、言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかったとあります。誠実に生きても受け入れてもらえない人がこの世界にいるかもしれない。神が人となられたことで、そして民は受け入れなかったという事実によって、こうしたこの誠実に生きても受け入れてもらえない人が同じ境遇だと、そう感じてつながりを持つことになったのです。私たちとのつながりはどうでしょうか。馬小屋に足を運び考える必要があります。私たちと人となってくださった神の独り言はどのような共通点、つながりがあるのでしょうか。私は今豊かである、満腹している、笑っている、すべての人から褒められている、だから馬小屋のイエス・キリストと共通点がない。もしそうであれば、それは最大の不幸と言うべきでしょう。か弱い姿でお生まれになったイエス、この方を今日受け入れましょう。受け入れるなら、私たちが弱さや限界を感じるとき、同じ姿をこの方も身に受けてくださったんだと思い出すことができます。イエスのおかげで、私たちのどんな過酷な環境も生きる価値がある場所なんだと分かりました。ミサの終わりには、ぜひ馬小屋でしばらく祈り、感謝して帰ってください。またささやかですが、ミサ後には評議会、育成会の方からクリスマスプレゼントが用意されています。お一人ずつ評議会からありますので、どうぞもらっていってください。